恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さん、最近この教会の中に客引きが横行しているのをご存知でしょうか。とっても可愛い客引きでして、先週も食堂の方でお昼ご飯が終わった時間を見計らって客引き開始となりました。思い詰めた顔をして近づいてきまして、ユリアム喫茶にどうぞと手書きのチケットを配って行きました。喫茶室に行きますと、ユリカさんとアユムさん、この名前を取ってユリアム喫茶とついたんですが、お二人が海外しく喫茶室で切り盛りをして、小学校の皆さんがみんなで一緒になってオープンした無料喫茶です。無料喫茶といっても、教会のコーヒーとか紅茶を使うんですけどね。私も注文をしまして、待っている間に外から用事で呼ばれたもんですから席を外して、用事が終わって帰ってみるとですね、なんとです、私の座っていた席にこんな紙が置いてありました。私のところにこんな風に置いてですね、こう何か書いてあったんです。予約席、牧師先生以外は座らないでください。牧師先生へお飲みください。ユリアム喫茶よりこの紙は捨ててください捨てられません、宝物です。皆さん、なんとこのユリアム喫茶はさらにエスカレートしておりまして、今日はですね、江川かすみくんが一生懸命で準備したクッキーが出るんですよ、これに。そして飲み物とクッキー。それで、こう、今日は無料じゃなくって、そのお心ばかりの捧げ物をぜひ、アフガニスタンの子供たちのために捧げてくださいという趣旨に今日はなっているそうです。すごいですね。本当にですね、これほどの心配りのできる子供たち。まあ私もこれまでいろんな喫茶店に行ったことありますけれども、こんなにサービスのいい喫茶店はですね、初めてですね、最高ですね。この教会の将来は大丈夫だな。婦人部、ますます大丈夫ですね。とてもですね、感謝して教えられました。さて、私たちがイエス様に出会いますと、イエス様との出会いによってそれ以降の人生は変えられます。変えられること、特に二つ。第一番目に、生きる目的が変わります。イエス様に出会うまではひたすら自分のために、せいぜい自分と自分の家族のために生きるという目的でひたすら行くんですけれども、イエス様に出会うときにそれが変えられるのです。第二コリントの5章15節。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。非常にためになる、ためと出てくるですね、箇所なんですけれども。もはや、自分のために生きることはできない。私のために死んで蘇ったイエス様を知ったからには、もう自分のために自己中心的に生きることはできない。私のために死んで蘇った方のために生きる。イエス様のために生きる人生へと目的が変わります。具体的に言えば、これはイエス様に喜ばれることでしょうか？これをすることは、これを言うことはイエス様に喜ばれることでしょうかといつも問いながら生きていくことでしょうか？第二に、 私たちの人生の目的がイエス様との出会いによって作り変えられるとき、当然のこととして、その生き方、生きる姿勢、特に今日はそれをですね、横文字でライフスタイルという表現で表したいのですが、ライフ、人生のスタイル、姿勢、ライフスタイルも当然変わるはずなのです。古い生きる姿勢、ライフスタイルを捨てて、新しい新たなライフスタイルに生きる。そのようにキリストに出会うことによって変えられ、また変えられ続けていくはずなのです。イエス様を信じることは信じたけれども、生き方は昔のまんま、ライフスタイルは少しも変わらないというのでは、悲しい残念なことなのです。新しいブドウ酒は、新しい皮袋。新しいブドウ酒を、古い皮袋に入れますと、新しいブドウ酒は非常に強い勢いで発酵していきますので、古いブドウ酒は耐えることができなくって破れてしまう。両方ともダメになってしまう。新しいブドウ酒は新しい皮袋に、新しいキリストにある命、人生に入ったならば、新しい皮袋、ライフスタイルがそれに当然のこととして伴ってくるはずなのです。イエス様を信じることによって、私たちの考え方や判断の仕方、基準、物差しが変わり、人間関係のあり方も変わり、時間の用い方や金銭の使い方や仕事や勉強の態度も変わり、趣味や楽しみのあり方も変わり、言葉遣いや家族や夫婦とのあり方も全ての面で新しい皮袋が必要になってくるのです。そして、このようにキリストに出会って、新しいライフスタイルを共にする人々が集まっているところが教会です。新しい生き方をする人たちによって立て上げられていくのが教会。新しいライフスタイルを持って共に集まり、共に働き、共に礼拝を捧げ、共に祈り、共に奉仕し、共に交わり、共に証ししていくのです。私たちはイエス様を信じて新しくされた人々が、じゃあどのようにその新しいライフスタイルを生きていったらいいのか、そのことを学ぶ最も良い参考書、教科書が使徒の働きなのです。教会は2000年の歴史がありますが、その初め初代教会のクリスチャンたちの歩み生き方から、私たちは今も新しい学びを日々することができるのです。先週の箇所で私たちは教会が祈りの家であることを見ました。ことあるごとに教会は何かことがあると集まって議論をしませんでした。話し合いをするよりも何よりもまず祈り合おうよ、祈ろうよとみんなまず祈ったのです。これはとても教えられるあるべき教会の姿です。会うたびにお祈りしましょう。まずは主を見上げて、主に導きを、主に助けを、主に知恵を求めていく。今日の箇所から私たちは、教会は祈りの家であると同時に、愛による共有生活の場であることを学ぶのです。32節。信じた者の群れは、心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。なんと、信じた者たちは、みんな一緒に集まって、これは俺のものだとですね、主張する人は誰もいなくって、すべてのものを互いに共有しながら、共有生活をしていたっていうんです。ちょっとこれは私たちの今の生活と、だいぶ違いがあるようです。二章の私たちは44節でもすでにその姿を見ていました。人の働き二章44節。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。わあ。今日私たちは聖書の中からそういう生き方を学んで、皆さん、自分の財産を持っている人まだいませんか？全部売って、 全部ですね、教会にお金持ってらっしゃいっていうですね、そういうことなんでしょうか。実際に日本でそういう教会があるんです。みんなっていうか、まあもちろん自発的ですけれども、自分の家財産を売りましてね、そしてクリスチャンだけで一つのマンションを建てたんです。そしてそのマンションの中に教会堂も、そしてみんなそこでですね、こう自分の部屋に入って、教会員だけのマンションができたんです。わ、いいな、そういうのは理想じゃないですか。いえ、ついには裁判沙汰になりました。というのは、クリスチャンの人たちでそうやって財産を全部売り払ってそこに入ったんですけど、時に信仰から離れる人たちがいます。信仰から離れた人たちそこに住んでるととても住みづらいわけです。そうでしょ？みんなクリスチャンの中で教会クリスチャンの信仰を捨ててしまって出たい。ここにはおれない。じゃあお金返して。いや、それは主に捧げたものだから返すわけにいかない。ということでですね、もう大変な混乱が起こった出来事がありました。果たして今日私たちはそのようなことをですね、そこから、ここから学び取るんでしょうか。それにしても、当時の教会がそういうですね、ことを本当にしていた。わーと思うのです。120人ばかりの教会が、ペンテコステの日に3000に膨れ上がり、またこの足の効かない男の癒しを通して、この4章を見ると、男だけで5000人に増え広がっています。最初の教会、エルサレムの教会は、男だけで5000人ですからもう1万人を超える教会に成長しているわけです。わあ、そういう中で、みんなが自分の家財産、畑を売ってですね、お金を持ってきましたから、わあ、12人の人たちはですね、財布はこんなに膨れ上がってですね、もううなるようにお金があったでしょうか、教会には。いえ、決してそういうことはなかったことを私たちは見たのです。あのペテロとヨハネはどうでしたか？あの足の利かない人から何かもらえると思ってですね、じっと見られた時に何と言いました？金銀は我になし。そうです。自分の財布に。全く彼らをお金を入れることはなかったわけです。しかし、続々信じる人たちが増え広がっていくとき、そこで新しい必要が起こってきたわけです。もしもですよ、この私たちの教会、ここに100人ばかりの人たち、しかしそれが突然のように3000人に広がり、5000人、1万人に増え広がって、大勢の人たちが集まってきたら一体どういうことになるのか。ちょっと私たちの教会とは雰囲気が違います。というのは、毎日彼らは集まっていました。そして毎日集まっただけじゃなくして、毎日食事を共にしました。そして毎日のように救われる人たちが起こされ、ですからもう毎日のようにバプテスマ式が行われ、人たちはひたすらそのための教育、訓練、準備会を行っていたわけです。そして救われて集まってくる人たちの中に、お金持ちもいるんですけども、最下層の人たちも大勢集まるわけです。今の時代で言えば、この不景気の中で、ホームレスの人たちが本当にですね、増えていますけれども、ですね、ちょうどホームレスのような方々も大勢集まるわけです。今特に大都会では、ホームレスの方々への伝道が大変大切な教会の働きになっています。昨日届いた100万人の福音を見ても、大きな橋の下で200人のホームレスの礼拝の写真があってですね、ああ素晴らしい働きをしていらっしゃるなと思うのですけど、大阪、また東京大都会ではホームレス伝道ですね、礼拝と、そして炊き出しのですね、働きが今の時代非常に大事な働きになっています。当時の教会もまさにそのような必要が出てきたわけです。私たちの教会のお昼ご飯、100円うどんですよね。もしもです。100円ぐらいの食事を出すとしたら、1万人に1回の食事に、1人100円とすると、合計100万円必要になるわけです。皆さん、1回分の食事だけでも、100万円の必要が出てくるわけです。それで1日1回だけではない、2回、3回と出していく。それを、一ヶ月続けたら一体どれぐらいお金がいりますか？ なんと、1ヶ月だけで1億円というですね、今の私たちの感覚で言っても、最低1億円ぐらいの食費が必要になってくるわけです。これは初代教会にとって大変な必要です。教会の人が増えてくるに従って、そのために必要なものがどんどん増大していった。もちろん食べ物だけではない様々な必要が広がっていったわけです。すると、何が起こってきたかというと、富んでいる人、また何かしらの財産を持っている人々は、みんな自分の財産をですね、捧げて、どうぞこれを使ってください。と、人たちの足元にそのお金を置いて、どうぞ自由に使ってください。神様の働き、教会の必要のためにどうぞ使ってくださいと、みんな次々と持ってき始めたわけです。それは決して、手法で、また礼拝でみんなに呼びかけて、皆さん、献金してください、捧げてくださいと進めたわけではないのです。みんな自発的に捧げ始めました。規則を作り、教会のメンバーになれば、教会になれば、その義務として強制的に捧げるようにと進めたわけではないのです。すべてが全くの自由な捧げ物です。五章の四節、来週見るところですが、五章の四節にそれがよく見えます。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。全くの自由な形で。それを喜んで捧げたわけです。じゃあどうして、初代のクリスチャンたちが、そのようにして自分たちの財産を神様の働きのためにどうぞ使ってくださいと次々持ってくるようになったのか。どうしてそんなことが可能だったのか、三つの理由を見ることができます。第一番目に32節もう一度ご覧ください。信じた者の群れは心と思いを一つにして。そうです。信じた者の群れであったからです。信仰なしには、これはできない。イエス様を信じ、神様に信頼しきっていたからこそ、これができたわけです。私たちの持ち合わせている慈善的なヒューマニズムとか、博愛主義ではこれはできません。信仰なしにはできない。神様に捧げるとき、あとは主が責任を持ってくださる。主は悪いようにはなさらない。明日の心配や、老後の心配、もしもの時の心配。これは主に捧げることによって、あとは主に責任持っていただこう。まさに信仰があったからできたことなのです。詩編の34編の9節10節にこうあります。詩編34編9節10節。主を恐れよ。その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし、主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。このことを信じることができたから、だから、捧げることができたわけです。そして心と思いを、その思いによって、信仰によって一つにすることができたから、主を信頼するその思いにおいて、心の思いと一つを一つにすることができたから、それができたのです。生まれながらの私たちが持っている肉の性質は、本当に自己中心的な性質です。ですから自己中心的な私たちが主の前に祈るとき、ひたすら自分中心です。せいぜい自分と自分の家族のことを祈るぐらいでしょう。家内安全、商売繁盛、無病息災、入学祈願、交通安全、ひたすらこの世と同じような祈りの中に終始するでしょう。しかし、その祈りの中には、他の人を入れる余地がないのです。しかし、イエス様を信じ救われるとき、その自分中心の壁が崩されて、自己中心の壁が、罪が崩されて、他の人の幸いを願うように祈るように、他の人の必要に、目が向くようにされるのです。今朝も私たちは皆さんと一緒に主の祈りをしました。ぜひ気をつけていただきたいのは、主の祈りっていうのはですね、天に増します我が父よではないのです。 我が日用の糧をお与えくださいではありません。我らのと私たちは祈るようにイエス様から教えられているのです。私たちの日用の糧を今日もお与えくださいと、私たち、これは誰なんですか？私と私の家族を指しているんですか？いいえ。私たちはその私たちということによって、本当にですね、隣人、また見たこともない、まさに子供たちが教えてくれたアフガニスタンの子供たちのことも、その中に組み込まれているわけです。本当に、私たちが主を信じて、主を信頼して心と思いを一つにする、その時、このような姿が、でき得たのです。捧げることができたのです。第二番目に、なぜ彼らは、そのようにも大胆に捧げることができたのか、それは、32節の後半です。誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。誰一人その持ち物を自分のものと言わず。クリスチャンになるということは、どういうことですか？クリスチャンになるということは、イエス様を主と呼ぶことです。イエス・キリストを主と信じることによって私たちはクリスチャンになるのです。イエス様を主と呼ぶということはどういうことですか？先週見たところでもクリスチャンたちは24節、主よと祈っています。この主よという言葉は、あなたこそ一切の権威を持たれた主権者です。私はあなたのしもべです。そして29節でも主よと祈っています。あなたは私の王様です。私はそのしもべです。イエス様を主と呼ぶ。一切の権威を持たれる主権者なる神様を私たちが主と呼んで仰ぎ見信じる。それは当然のこととして、新しい生きる姿勢、ライフスタイルを私たちに導き出すのです。すなわち、神様は一切の主権者ですと呼ぶとき、私の持てる一切についても、神様、あなたが所有者ですと言っているのです。私たちは、これは私のものだと言い張ることのできるものは何一つない。すべてのものは、主権者なる、所有者なる神様から、管理を委ねられている、任されている、私たちは管理者に過ぎない。その管理者ということを英語で、スチュワード、スチュワーデスというのです。女の人はスチュワーデスなんです。皆さんの中にも、大きくなったらスチュワーデスになりたいなと思って、夢破れた人が一人か二人いたかもしれません。でもご安心ください。クリスチャンであるあなたはみんな、スチュワーデスなんです。スチュワード、スチュワーデス。その意味は、管理者ということです。私たちの体も、時間も、自分の家族も自分の賜物も自分の才能も自分の財も私の持てるすべては主のものであって、これは私のものです。いえ、これは困りますとですね、言い張れるものは何もない。一切は管理しているだけのもの。だからこそ、クリスチャンである私たちは物事に執着しないでおれるようになるのです。金銭にも、自分の財にも、執着しない。なんとなくその辺から、執着しないんでしたら、どうぞ先生の本くださいとですね、牧師、そう言いながら、自分の本には執着してんじゃないのなんてですね、なんとなく無言の声がこちらの方から聞こえてくる気がするんですが、ですね、どうぞ、欲しければ持っててください。なんてですね、すなわち、一切の所有者は主である。ですね。私たちは、私のものは私のもの、あなたのものも私のものとですね、本当に欲望いっぱい、執着いっぱいの生き方をするのですが、主に出会うことにより、主を主と仰ぎ見ることによって、それが変えられる。そのゆえに、彼らはこのような生活ができたのです。もう一つのことは、33節です。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。なぜ彼らが喜んで自分の財を捧げることができたのか、彼らはそうすることによって、 イエス・キリストの復活を人々に述べ伝える宣教に参加することの喜び、その恵みを知っていたからです。初代のクリスチャンたちは、このように自分の財を捧げることによって、イエス・キリストの復活を大胆に伝える人たちの働きに参加できるっていうことを恵みと考えたのです。教会を支え、教会の働きを支え、働き人を支え、貧しい人々を支えることを聖書は恵みの技と呼んでいます。その働きにこのような形で参加できる、それはこの上もなく大きな恵みなのだ、特権なのだ、喜びなのだというセンス、感覚を彼らは持っていたのです。旧約聖書時代に神の幕屋を作るためにモーセは人々に呼びかけて、神様の恵みに感動して、神様の働きに参加できることに感動する人、そういう喜びとして自分から捧げる人々は皆捧げ物を持っていらっしゃいとですね、進めたとき、人々は感動を持って、自分から進んで捧げる人たちはやってきて次々捧げたとあります。すなわち、神様の働きのために、それは嫌です、もったいないです。そういうものはいらないというのです。捧げるのは嫌です、もったいないことです、私は嫌ですという人は、どうぞ捧げないでください。感動して、自分から進んで喜んで捧げるものによってだけ主の働きは進められていくべきなのです。私たちの教会の研究、やり方です。そしてそのやり方は、すべての人が神様の恵みに感動し、神様の働きに参加することを感動を持って、恵みと考える人たち、どうぞ捧げてください。それ以外のものはいりませんよ、というシステムであるのです。今日の箇所でも、人々が進んで捧げ物を持ってきました。それは、すべてが、自発的だったことを私たちはそこに見るのです。最後のところで、まさにそのようなあり方を絵で描いたような人物を登場させ、私たちのモデルとします。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すとなるも畑を持っていたので、それを売り、キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。バルナバという人物を登場させます。本名はヨセフです。しかし、いつの間にか本名ヨセフの名前は呼ばれないようになって、みんなから、まずは最初人たちによってニックネーム、あだ名が付けられたのです。いいあだ名ですね。ヤコブとヨハネはボアネルゲというあだ名をもらっていました。ボアネルゲってどういう意味ですか？雷の子というあだ名です。突然こちらの冬の雷のようにですね、突然急に起こり出して、もうゴラゴラゴラドセーンとですね、雷を落とす非常に気象が激しいから、お前本当に雷みたいだなと言うんでですね、雷の子とつけられたわけです。それに比べるとこのバルナバっていい名前ですね。慰めの子。素敵な肌名を持っている人物です。幸福論というですね、名著を書いたカール・ヒルティという人がいますが、カール・ヒルティはこう言っています。人生で最も素晴らしいことは、慰めの子になれることだ。人生で最も素晴らしいことは、その人が慰めの子供に、慰めの子と呼ばれるような人物になることだというのです。どうでしょうか。私たちは慰めの子になっているでしょうか。その言葉が、その行動が、その眼差しが、その持っている雰囲気が、その存在そのものが、接する人を温かくし、人々を引きつけ、傷ついた人を癒し、悲しんでいる人を慰め、不安な人を励まし、失敗した人を再び立ち上がらせる、
まさにバルナバは、そのような人だったのです。私たちは人の働きをずーっと読み進んでいくうちに、今日初めて顔を見せたこのバルナバに、繰り返し繰り返し出会っていきます。そして出会うたんびに、私たちはそのところでバルナバに慰められ励まされるでしょう。バルナバがいつイエス様を信じたかわかりません。十二弟子の一人ではありません。もしかするとイエス様には十二弟子とは別に70人の弟子がいましたので、ある人はこの70人の弟子の一人だろうと言うんですが、それも定かではありません。しかし、教会が誕生したその当初から、バルナバはその中で重要な存在を占めています。そして、今教会が迫害のもとにあるのです。これから教会はどうなっていくかわからない黒い雲が次第次第に教会の上に立ち込めている不穏な時です。しかしバルナバにとって、自分が属しているこの教会は、まさにキリストの体なる教会で、私がその一部、教会の痛みを自分の痛みとして彼は感じたわけです。そして、この教会が今痛み始めているその痛みを私も共に担っていこう。私もこの痛みを自分の痛みとして担いながら、この教会と共に生きていこう。そのゆえに、彼は全てを捧げて、教会に仕えていこうとしているのです。ますます増えていく信徒たち、ますます広がっていく働き、ますます増えている必要。バルナバは自分にできることは何でしょう？そう。自分の持っているもののすべてを主に捧げて、どうぞ、神様の働きのためにお持ちくださいと顔を見せているわけです。さあ、初代教会の姿を見ましたが、翻って私たちの教会はどうなのでしょうか。今、この私たちの教会のうちに起きていること、ぜひ目を留めて考えてみてほしいのです。神様は今、私たちの群れの中に何かをしようとしている。牧師である私自身も一体何を神様しようとしているんでしょうか、よくわかりません。でも何か神様はこの群れを通してことをなそうとしていらっしゃるようです。合格が発表されればですけれども、中で兄弟は今日ですね、東京に進学校の受験に出かけていきます。滝野兄弟はもうせいせいした顔をしてますけれども、発表は今週です。まだわかりません。面接試験は大変だったようです。ね、北に行き姉妹、すでに合格をもらっているんですが、3人の方々が進学校へと進んでいこうとしています。今日後で紹介させていただきますけれども、後ろの方に、東京から、欲しい兄弟と、そして、翔太姉妹がいらっしゃっています。この教会の翔太さんと同じ名前なんですが、ですね、先ほど翔太ゆかりさんと向かい合って座って、似てるね、似てるね、とですね、とても二人雰囲気似てるんですが、お二人は、この、三週間後に、三月の初めに結婚をされる、もう目の前に結婚を備えながら、お二人は、不思議なお二人です。突然のように私は、欲しい兄弟、知らないんですけども、彼は私を知ってて、いつも見てたらしいんですけどもですね、彼から電話がかかってきて、私は富山の出身です。そして北陸で伝道したいのです。ということでですね、北陸で伝道したいという重荷を与えられて、その方向を探るために、お二人でカップルで来てくださいました。今日から3日間一緒にですね、こう過ごしながら、ね、本当にですね、神様がこの北陸でお二人をどのように用いようとしていらっしゃるのか、共に主の御心を尋ねようとして、約束をしていら、来てくださいました。本当に不思議な、私はお二人だと思います。お二人はまさに、アブラハムの信仰を二人同時に与えられて、アブラハムはどうでしたか？行き先を知らないで出て行きました。お二人は目の前に3週間後に結婚式を控えながら、一体どこで、どのように生活をして進んでいくのか、全く分かっていません。まさにアブラハムの信仰で来てくださっているのです。私たちは、このお二人の信仰に立って、北陸で伝道したいっていう願いを持っていらっしゃっているその姿に、 信仰でお答えしたいと思うのです。人間的な計算ではなくして、信仰で立っていらっしゃるお二人に信仰でお答えする何かの道を共に考えていただきたいなと思っています。そうしましたら、今週の水曜日、さらに別のカップルが相談にいらっしゃるんです。ぜひ、この北陸で、またこの教会で訓練し、ここで働きができないでしょうかと、突然のようにお話が入ってきました。わあ、とても素晴らしい賜物を持った兄弟姉妹。神様はどうして突然のようにこうやって人を送っておられるんでしょうか。ですね。何かを主はなさろうとしている。まあもしかすると、ぽっくり私が今週ぐらい行っちゃうのかな。その後釜のために神様は次々と送っていらっしゃるのかなというですね、思いもちらっとあるんですけれどもですね、何なんだろうとですね、不思議な思いがします。神様の働きは人を用いてことがなされます。その働きのために神様は人を動かされるのです。本当にですね、神様の働きのその見てを、人が動かされることの中に私たちは見ています。キングスガーデン金沢がですね、出来上がるときにも全く見通しをつかなかった。しかし、山口兄弟姉妹という人を神様動かしてくださったとき、私たちは見通しないままにゴーサインをそこに見たのです。今、神様は何をなさろうとして人を動かしていらっしゃるのでしょうか。人間的に考えれば、人間的な計算をすれば、とてもとてもこの教会の経済でこのような働き人を支えることはできないのは目に見えています。でもです。本当に私たちが現実から神様を見るんではなくして神様から現実を見ることを本当に教えられて、神様が何をしようとしているのか、神様の御業に目を留めながら、神様、その働きに私も参加させてくださいという思いで、自らを主に捧げていくとき、私たちは神様の大きな働きの一端を担うことになるのです。どうか、神様の見てを、その働きを今見ながら、私たちも、初代教会の人たちが信仰によって、ことをなし、心と思いを一つにしてことをなし、神様の働きに参加できることを恵みと考えて自分を捧げ、感動を持って、喜びを持って自ら自発的に支える一員として立ち上がった。私たちもそれに、学び習いたいのです。この教会にも神様は多くのバルナバを期待しておられることを覚えます。あなたが、その慰めの子、バルナバになるべきではないでしょうか。そのために、今朝、私たちの信仰を点検し、私たちのライフスタイルを点検しながら、昔のまんまの生き方、昔のまんまのお金の使い方、昔のまんまの時間の使い方、昔のまんまの生活スタイルを持っていないか、点検しながら、新しいライフスタイルに、私もどうぞ、今、変えてくださいと祈りたいのです。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝も御言葉を紐解きながら、あなたが私たちに学ぶようにと見せてくださった初代教会の麗しい姿を見ましたが、2000年前の時代背景の違う、経済構造も違う別世界のことではなくして、まさにそこで表されているその一つ一つは同じようではなくしても、私たちが自らに問いかけ、自らが作り変えられるべき模範であることを覚えます。どうも神様、あなたにあるにふさわしい、あなたを信じ従う者にふさわしい、あなたを主と呼ぶにふさわしい、どうぞ私たちにライフスタイルをお与えくださるように心からお願いをいたします。ミリアム喫茶の子供たちから教えられて、どうぞ私たちもひたすら自分のために生きるのではなくして、あなたのお働きに参加し、また、冷たい、零下何十度の世界で裸足で歩いている子供たちのために、私も何かしたい。そんな思いに、神様突き動かされて、神様立ち上がることができるように導いてください。感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。